魔界掃討作戦。本日は地球霊界のアストラル世界の話になりますが、地球科学に洗脳されている唯物主観のインテリたちにとっては、おそらくアレルギー反応を起こすような嫌悪を感じる、いい加減話に聞こえるかもしれません。しかし、信じる信じないは別問題として、真実は真実であって変えようもなく、我々としては現在地球で起こっている事実を嘘隠しなく正直に伝えているだけの話です。それが迷惑だというならば、このブログに興味を示さず決して読まないことでしょうか。リアットブログは宇宙真実を勉強したいという方たちのみを対象としており、一般の六道ピープル、常識人間に知ってほしいなどと、これっぽっちも思っていないからです。魔界の話が医学問題や政治問題や環境問題と関わりがあるのかといえば、十分すぎるほど関係しているから我々としても魔界を野放し状態にはしておけないわけです。神々の世界が消滅してから魔界は無法地帯と化し、人間世界に対して様々な悪影響を及ぼしてきました。魔界とは教義の意味では地球の第一次界の総称ですが、大枠的な見方をすれば、地球磁場圏そのものが魔界領域、したがって地球神、ツゲ、ケゴ、チヨの三神とは基本的にその全員が魔界神だと言っても構いません。そもそも人間とはもともと魔界のゆりかごの中で育つものなのです。コロナ騒動のどさくさに紛れて魔界が暗躍し、世界の要人に毒物を注入したり、病原体を移植したり、毒殺や病死させている事実が分かって、地球霊界の治安を担当しているソロ人軍団にとっては見逃せない状況下にありました。今回はついに堪忍袋の緒が切れて、我々は魔界掃討作戦に打って出ることになりました。魔界が活性した理由は、コロナ禍において、魔界神の育成牧場である、人間牧場主が相当数死んだためと考えられ、魔界神を呪縛する拘束が解けて一挙に解放されたのが原因ではないかと思っています。つまり、魔界神の数が増えたことが活性の理由だという話です。これは魔界の掃討作戦が終わってから調査して分かった事実ですが、コロナ騒動が勃発した2020年の春から2023年の正月までの丸3年間で、魔界神が毒を持って殺した人間の数は50万人にも達していました。その大半がコロナ死として片付けられてきました。承知のように、霊体はズザネ管を有しており、試験管の中の水を吸い取って人体に注入するのは簡単な話。コブラの毒袋から毒液を吸い取って人体に挿入するなど朝飯前の話なのです。当然、トリカブトからアコニチンを抽出するのも、またフグからフグ毒、テトロドトキシンを吸い取るのも簡単な芸当なのです。魔界神が無差別に人を殺し始めた理由は、おそらくマクロ宇宙の意識体に感化されたからではないかと考えられますが、それにしても何の理由もなく、神、元人間、が現役の人間を毒殺するのは深海の犯罪行為、約15年間にわたって魔界の粛清作業を行ってきた我々にとっては許すべからざる行為であり、今回の一斉討伐となりました。2月1日から始まった魔界掃討作戦は軍団と500億人の軍団神との共闘作戦で行われて、ほぼ24時間で魔界8派閥、12部族を撃破し、彼らの隠れ蓑である50万人の人間牧場主から、約550億人の魔界神を分派させて一斉召喚しました。この数は多分、現存の魔界神の約3分の2に相当する数であると思われます。魔界神討伐は本日も行われており、完全駆除までにはもう少し時間がかかる見込みです。魔界神たちは自然界のあらゆる毒素を使用するばかりか、人間が開発した生物兵器、合成毒、毒ガス、改良ウイルス、改良菌などを人体に注入し殺傷していました。アメリカ、中国、ロシア、ドイツ、イスラエル、カナダ、北朝鮮、サウジアラビアなど、心のない国々が開発を進めてきた生物兵器、国家はまだ使用していないと主張したところで、それらは神々に利用されて、はるか前から利用されてきたのです。魔界神は厳重なタンクに保管している毒ガスをいとも簡単に吸い出して、人間に注入できるのです。皆様に配当した呼吸ブースには、これらの国々が開発した病原体や毒ガスに対する防御データが施されており、防御不能な細菌兵器に関しても医療団が取り除いているために、まだ毒殺されたものを出していない状況です。しかし、生物兵器として開発された人工改良ウイルスがアフリカなどの部落で実際に試された場合もあるし、またその貯蔵庫から魔界神がウイルスを取り出して世界各地へばらまいた場合もあります。どこの国とは言えませんが、例えば、デング熱病ウイルスや、黄熱病ウイルスや、日本脳炎ウイルスといった、 自然界の病原体フラビウイルス属の拡散を操作して作り出されたのがウエストナイル熱病ウイルスです。この改良型の人工ウイルスの効力実験は最初はアフリカの部落で行われましたが、その人体実験に起こった創造種が魔界神を使ってその生産国の各都市にばらまいたという経緯があります。最近ではフィロウイルス科のマールブルグ病ウイルス、ミドリザルウイルスを拡散改良したエボラ出血熱が有名であり、これも人為的にアフリカで実験された症例です。こうしたウイルスの拡散改良版、致死率を高く改良しているは人類殲滅を狙うオリオンヒューマノイドによって当初は開発されたものですが、なぜそれが地球人に引き継がれて各国で未だに研究開発されているのか、そこが理解できないところでしょうか。これは2月1日に我々の組織に対して実際に魔界神が注入してきた病原体の種類ですが、各国の微生物研究所で改良されたウイルスと細菌と神経ガスの種類について大雑把に報告したいと思います。魔界神がアメリカの研究施設から病原体や毒ガスを採集して私たちに注入したのが22種類の改良ウイルスと8種類の改良菌と新しい種類の毒ガス8種類でした。ロシアからは16種類の改良ウイルスと7種類の改良菌と6種類の毒ガス、中国からは12種類の改良ウイルスと6種類の改良菌と4種類の毒ガスです。またドイツでは15種類の改良ウイルスと4種類の改良菌ですが、毒ガスは研究していないようです。ドイツ製のウイルスの中にはアジア人のみに感染するウイルス改良がなされていました。イスラエルからは13種類の改良ウイルスと6種類の改良菌と4種類の毒ガス、またサウジアラビアからは13種類の改良ウイルスと4種類の改良菌、2種類の毒ガスでした。またカナダと北朝鮮に関しては7年前に我々が研究施設の病原体を死滅させた経緯があって、以来研究所は閉鎖されたままでした。これらの病原体や毒ガスをすべて被弾しましたが、事前に調査させて防御していた理由から発病した被害者はわずかに1人という状況でした。今回もこれらの非人道的な研究施設は使えないように処置した次第です。7年前の戦闘で地球魔界の本部は総崩れ状態となりましたが、数兆人規模の魔界神の一部約550億人が生き残って、そうした病原体や毒ガスを使って無差別に人間を殺していた事実は確かなようです。我々は地球に来て以来ずっと魔界と戦ってきましたが、その総決算ともいえる最後の戦闘が今現在も続いているという、今回のブログは実況中継のような報告内容です。私自身も魔界攻撃はずっと受けてきており、これまで数百種に及ぶ毒物や病原体を注入されたばかりか、時にはキッチンハイターや有機リン系の農薬や殺虫剤や工業用の無機溶媒液も注入されています。今は魔界武器の大半を始末して溶かしていますが、少し前までは超危険なアストラル武器も毎日のように仕掛けられていました。魔界の掃討作戦は私自身の悲願でもありました。正直言って地球はもう終わるからということで魔界神もほったらかしの状態だったのですが、地球の力学圏を多生のそれと交換し、大量の木の粒を注入して渦磁場骨格を強め、またコアを多生から移植してコア磁場を復活させ、頑丈な地殻崩落の予防策を講じたら、予想に反してこれが結構な出来栄えであって 4,5 年どころか10年間ぐらいは保ちそうな気配になってきました。それならばまず魔界を片付けようという話になった次第です。細菌兵器は感染力の強いコレラ菌を母菌として、その遺伝子配列に mRNA 転写を行い、別種の毒生産能力を持たすという手法が用いられて改良されてきたようです。基本的にコレラ菌なのに、その毒素には致死率の高いボツリヌス菌毒、ボツリヌストキシンや、運動能力を奪う破傷風菌毒、テタノスパスミンやテタノリジンなどの毒素生産能力を持った改良コレラ菌などが開発されてきました。またウイルス兵器のボカブは病原性の強いポックスウイルス化、天然痘ウイルスやトガウイルス化やフラビウイルス化、フィロウイルス化やアレナウイルス化やブニヤウイルス化などに遺伝子改良を加えて感染力や毒性をアップしたものが研究されてきました。核を操作したものには災いが起こる、これは銀河文明の格言なのですが、銀河常識を知らない地球人は自ら墓穴を掘ってしまったようです。人間も神様も魔界レベルの穴蔵から抜け出せないままでいると我々には感じられます。そんな細菌兵器を使えば自らの首を絞める結果になることは目に見えており、互いに殺し合うだけの話、一体そこに何の得があるのか落ち着いて考えてもらいたいものです。 現在はまだ戦闘中であって、今回はゆっくり文章を書いていられない状況にあります。途中ですが、次回に戦闘の結果を報告したいと思います。